心の声に耳を傾けて。
おはようございます。土曜朝10時鎌倉 FM からお届けする How do you feel? ナビゲーターの小松あかりです。さあ3月に入りました。日がねだいぶ長くなりまして、まあ、春の兆しも日に日に強く感じています。新生活も見えてくるこの季節、特に大きな変化が私あるわけでもないんですが、なんだかちょっぴりそわそわしています。あなたはいかがお過ごしでしょうか。この番組 How do you feel? は感情キーワードに様々なゲストを迎えし、毎日を心豊かに生きていくための秘訣を学んでいこう、そんなトーク番組です。今回も番組コメンテーター、株式会社アイズプラス代表のイケてるかやさんお越しいただいています。かやさん、おはようございます。
はい、おはようございます。
よろしくお願いいたします。はい、さあまずはこの質問からスタートしましょう。今日のご機嫌はいかがですか。
ご機嫌いいですよ。やっぱり3月になるとはい、すごい暖かくなってきたのと、はい、去年よりも今年暖かいですよね。もう桜ほころび始めてますね。
そうですね、
めちゃめちゃ楽しみです。
なんかこうつぼみがね、日に日に大きくなってるの感じますよね。
もう一声かけたら行きそうです。
ふっと行きたいですね。はい、はい、ありがとうございます。このようにまずは心を言葉にしてみるということが、自分の感情を理解するための大切な要素であることをこれまで学んできています。前回は株式会社エイムソウルより代表取締役の稲垣隆さんをお迎えしまして、心の通じ方についてたっぷり語り合いました。わわわ印象的でしたよね、パーさんね。
わわわ今通じた。
さあ今回も素敵なゲストをお呼びしています。人それぞれの感情とどう向き合っていけるのか、今回も学んでいきましょう。まずはここで一曲お届けします。土曜の朝、鎌倉 FM から小松あかりがお届けする How do you feel? 今回のゲスト、早速ご紹介いたします。株式会社鎌倉クラウド代表取締役、忽那俊明さんです。忽那さん、どうぞよろしくお願いいたします。
どうもよろしくお願いいたします。
いらっしゃいませ。忽那さんとかよさんはもう長いですか。
いえ、短いんですけど、
あれ、
あの内容が濃いんですよ。
なるほど。
短いけど長く感じますよね。
短く太いお付き合いということで、後ほどそのあたりは深く聞かせていただきましょう。まずはプロフィールご紹介いたします。忽那俊明さん、これまでに通信外資系 IT 業界を経験され、12年前に東京から鎌倉へ移住。2017年に長年の趣味であるウィンドサーフィンの会員制クラブを創業、そしてその後2020年に外資 IT 会社を退職し、以前から構想にあった鎌クラウドを設立。コロナ期を経て本格的に企業向けオフサイト合宿事業を強化され、これまで250社以上の企業のチームに利用されています。その後2024年4月に鎌倉駅前にザ・コネクティッドバー鎌コネをスタート。テーマ別のコミュニティ形成、一日店長を立て、気づき、学び、ご縁のプラットフォームを提供されていらっしゃいます。ウィンドサーフィンの選手としても活動を継続、国内で開催されるワールドカップにも3年連続出場されているとか。そんなアグレッシブな忽那さん、原動力一体どこからやってくるのか、日頃からどんな感情マネジメントを実践されていらっしゃるのか、ゆっくりとお話を伺いたいと思います。改めまして、忽那俊明さんです。忽那さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ウィンドサーフィン、
はい、
現役選手。
はい、元気です。
やります。いつからやれてるんですか。
そうですね、もう30年近く前からやってまして、
はい、すごい。何が魅力。
やはりですね、はい、こう海に出て、はい、こう風という、こう自然の力で、うん、こうかっ飛ぶっていうんですかね。
かっ飛ぶ、はい、爽快感
なんだ。
もうこれが、うん、自分にとってはもう一番のリフレッシュ
なんですね。はい、最高ですね。
これがもう、あと道具もどんどん進化していったり、
はいはいはい、
スポーツでもテクノロジーが進化していくので、最近ではホイールっていう、はい、あとこう浮いて走る、そういうスポーツが、はい、もうどんどん変化していってるんですね。
あのアメンボみたいなさ、
あ、ちょっと浮いてるんですか。
そう、
面白い。
でシューっていくの、ホイールっていうのよ。
そうですね、
すごい、 ちょっとぜひやらせていただければと思います。
はい、
あの12年前に鎌倉へ移住ということで、はい、 その前都内にいらっしゃったということですけど、具体的にどういった事業を今展開されてらっしゃるでしょうか。
そうですね、今、はい、あの大きく2つ分かれてまして、平日はその企業を対象に、まあ、1日これオフサイトミーティングっていう、オフサイトっていう意味は業務から離れたとか、例えば会社から離れた、まあ、普段の環境から離れたっていう意味が含まれてるんですが、まあ、そこであの新たなですね、気づきとか学びが得られるような、それこそ感情マネジメントのような、うんうん、ちょっとこう、ね、あのチームメンバーの多面性を理解していくですとか、
はあ、
普段業務で見ないその一面を皆さんでこう見つけていくですとか、そういったことをやってますね、うん、であのもちろんお客様ご自身が社内のテーマを持って、例えば戦略ミーティングとかですね、営業ミーティングとかいろいろあるんですけども、まあ、一日中そういうお堅いものではなくて、
うん、
まあ、半日ぐらいはそういうアクティビティを行って、で夕方からバーベキューを屋上であのセットして、あの皆さん最終的に笑顔になって帰っていくっていう、
母さんこれって、うん、私あの企業の研修みたいなもの想像するともうちょっとなんかお堅いイメージを持ってたんですけど、
そうなんですよね、
すごいなんか楽しそうですよね。
楽しいですよ、うん、あの私自身もずっとアメリカとかヨーロッパ系の企業にずっとあの、うん、いたので、
はい、
オフサイトって頻繁にあるんですよ。
そういう名前であるんですか、
う
ん、
もうオフサイトミーティング
で、
欧米系の企業ってちょっと私たちと感覚違うのかもしれないんですけど、すごく多様な人たちが入ってるじゃないですか、
はい、
宗教も、うん、民族も言語も、はい、みんな価値観ももうそれぞれ見たまんまバラバラな人たちがチームになるので、お互いをまず知るっていうことからスタートしないと仕事うまくいかないんですよ、うん、
なるほど、
あうんの呼吸が ね伝わらなくて、だからチームビルディングっていう言葉があって、要はもうチームになるための何かしなきゃいけないと。でオフサイトあって、あの私が会社員の頃はもう外国人の方も一緒に温泉旅行行ったり、あのちょっと山の中入ってったり、もしくはあの実は海外にまで行ったり、そういうアクティビティを結構やりました。
へえ、実際にやっぱりそのオフサイトミーティングというのを通ると、うん、人と人って仲良くなれるんですか。
結構一日中一緒にいるとね、だって休み時間、うん、ご飯食べて、うん、あのまた戻ってきてみんなであの雑談して、でなんかこういろんなイベントがあった時に価値観って分かるじゃないですか、
はい、
この人ってこういう時こういうことやってんのとか、
あ
昔こういうことやってたんだっていうのを初めて知ったりするので、
はいはい、
それでお互いのことが分かったりするんですよね。
へえ、共通点が見えたり、
そう共通点が見えたり、あやっぱりこう、あそうか、そういう経験があったから私とは相入れなかったんだなとか、はいはい、
理解が深まる、
そうそう理解が深まって、
へえ、
最近だとそのオフサイトをただ楽しいだけじゃなくて、チームビルディングのちゃんとこう理論を学んだり、あと私がやってるのは EQ っていうものを午前中に入れて、うん、はい、で午後にこう楽しみを入れたりアクティビティを入れたりっていう、そういうのでねオフサイト、
なるほど、組み合わせだから
デザインしてます。
仕掛けるんですね。
そうです、お互いがお互いをねファンになるっていう仕組みだと思う。
へえ、やっぱ人となりっていうのが見えると信頼関係っていうのが紡がれるんですね、
うん、
ね、
まあ、実はなんでこういうことやりたかったかっていうと、まあ、以前私自身それできてなかったからなんですよね。
それ気づいたんですか。
そうなんですよ、
ある時
やっぱり私もいろいろありまして、やはり同僚とか部下とかその他部門の人たちとやっぱうまくできないこともやっぱりあったんですよね、
うん
うん、まだ若かったっていう、まあ、理由にしたいぐらいなんですけどですけど、まあ、それはあの対社内だけじゃなくて対お客様とか、
はい、
パートナーとか、まあ、それを超えると普段の友達とか家族とか、これみんな大きく影響してくるっていう、そういったことがもっと自分で勉強して繊細になるべきだなと、うん、いうふうに思ってたんですけど、どうやったらいいかもよく分からなかったんですよね、
はい、
まあ、とりあえず、まあ、こういった場にもう本当オフサイトの場に集めて楽しい思いをまず、
うん、
みんなで楽しい思いをさせようと、うん、
はい、
いろんなパートナーさんと組んで、
はい、
そのプロと組んでですね、そのお客さんに最高 その学びとか気づきをしていただこうと、
うん、
はい、そういう流れになったんですよね。
じゃあ楽しいことやろうぜってところが原点にあり、
はい、
そこから学び気づき そうですね、そういった要素が入ってきたってことなんですね。
そうだから働く場っていうのは本来楽しいっていう感情があふれる場所なはずなんですよ、
うん、
だって人と人が一緒に何かをやる場所なので、
う
ん、でもなぜかあの会社の中にいると楽しいって言いづらいんですよね、うん、だから一回こう会社から離れてオフサイトになってもう五感を刺激し合った時に楽しいねって言うとこれそのまま会社でやりましょうよってことになるとやっぱり言い合えるんですよ。あの時楽しかったねとか
本当だ、
うん、すごいいい顔してたよねあの時っていう
風土が変わっちゃいますね。
もうねなんか関係性が変わってくるんですよね。
面白い。一方で楽しいっていうだけだとどうなのっていう社会の風潮もあると思うんですけれども、うんうんうん、目的目標こういったところを共有していくっていう点では大事なポイントってどういうところになるんですか。
そうですね、やはり方向性がみんな一緒なのかとっていうことと、本当トップが考えていること、はい、中間管理職が考えていること、現場が考えていること、まあ、100% 一緒ってなかなか難しいかもしれませんけども、やっぱりそこの同じ方向性をみんなで追いかけていくっていったところをちゃんと話し合う場っていうんですかね、
はい、
まあ、それでいて数字がどうだとかですね、まあ、目標に対するギャップがあればこういうふうにやっていこうっていうすごくポジティブで建設的な話し合いになっていくので、まあ、そういう好循環にしていくっていうところですかね、一番重要な点。
なるほど、風向きが変わるんですね。本当に素敵。
そうですね、風向きを変えていきたいですね、はい、みんながそういうポジティブな気持ちになっていかなきゃいけないですね、
うんうんうん、へー、
まあ、まずそこの、ね、そのプラットフォームとして会社であるよりは絶対こういうところがいいですねっていう話なんですよね。
風を変える男ですね。
そうそう、風を変える男です。さすがウィンドサーファー
本当だ、ウィンドサーファーじゃまさかの風。
うちのパンフレットチームに新しい風をっていうのが
すごい
不運時だった素晴らしいです。
もう鎌倉の風はここから始まってるんです。
そういうことですね。福綱さんがここ鎌倉に移動してきてくださったからこそ始まった場というのもあるそうなので、うん、このあたり後半にゆっくりとお話を伺いたいと思います、は
い、
引き続き福綱さんどうぞよろしくお願いいたします。
お送りしている曲は今回のゲスト忽那俊明さんのリクエストでケイティ・ペリー「ファイアーワーク」。忽那さん、なぜこの曲を選びになったんでしょう。
この曲ですね、うん、私が会社員時代本当にこう数字に追われてて、うん、結構大型商談の追いかけてた時期とかあったんですね。それで失注した時とか、うん、まあ、とにかくいろんな場面があった時にやはり私自身落ち込む時もありますと
忽那さんでも落ち込むことがあると、
ま
あ、
苦労した時もありますが、はい、やはりその時に自分の気持ちをこう変える、うん、変えたいっていう、結構音楽でそれって変わるんですよね私。なので、はい、その時にいいなってきたし、もう思った曲はその時ダウンロードして聴いてたのがこの曲なんですね。でとにかくこの曲聴くとなんかどん底から這い上がるみたいな気持ちになったりとか、
エネルギーが湧いてくるんですか。ですよ、で
ポジティブになれるとか、はいはいはいはい、自分は頑張るぞって、このお酒入ったらもう完璧だって、ね、
はい、このあたりのお酒好きのところも後半でゆっくりお話しか伺いたいと思います。ありがとうございます、素敵な選曲でした、はい、お送りしたのはケイティ・ペリーでファイアワーク。土曜朝鎌倉 FM からお届けしています How do you feel? 改めまして本日のゲストは株式会社鎌倉ウド代表取締役の忽那俊明さんです。忽那さん、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。さあ、後半はカウさんにたくさんご質問いただこうと思います。カウさん、お願いします。
はい、ありがとうございます。忽那さんが鎌倉ウドで今この鎌倉からもうオフサイト文化を作ろうってどんどん発信してくださってるんですけど、忽那さんから見て鎌倉はもうここいいぞっていう理由ってどんなところがあるんですか。
はい、まあ、まず一番は都内から1時間ちょっとで来れるっていうんですね、うんうんうん、この近さ、はい、便利なんですね、うん、はい、まあ、2つ目には来たら、まあ、海がすぐそばであって山もすぐそばであって自然に囲まれてるってことですよね、
うんうん、
あとはまあ文化ですとか、うん、はい、まあ、観光スポットですとか、まあ、いろいろもう来ると皆さん江ノ電乗るだけでもテンション上がってしまうんですね、うん、やっぱこの こんだけ揃ってるコンパクトな場所ってなかなかないんじゃないかなっていう。あと夜もお客さんですとか私の仲間を駅前のバーにお連れするケースもあるんですけど、はい、やはり地元の方と鎌倉の方とこうコネクトすると、はい、皆さんオープンマインドだねって、やっぱこっち来てる方って皆さんもうすぐ仲良くなれるよねっていうですね、やはりそういう何でしょう、こう鎌倉ならではの皆さんの、はい、ですね、こう人間性とか、はいはい、雰囲気っていうのが、はい、やっぱいいんですよね。私もぴったりあったんでしょうね、
はい、オープンマインドというその言葉が本当にここに住む人たちの空気感よく表現してますね。確かにその風土というか文化はこの地に根付いてるような気がいたします。
そうですよね、はい、あと五感がすごく駆使されるなと思ってるんですよ、触覚、視覚、味覚、聴覚、嗅覚ね、そうそう、はい、もう全てがなんか開かれるんですよね。
確かに。
でそれが鎌倉っていう場所も、海に行けば砂がザーッと香り
花火の音
もね、花火の音
も海の中に砂だらけなんだけどみたいなあれ都内ないでしょ。
確かにない。
そうそう、ね、山に行けば、はい、もうたくさんの落ち葉があったりね、はい、もうすごい風が吹いてきたり、なんかそういったもう鎌倉ならではの自然が近いっていうところの五感が開く、
はい、
まあ、そんな感覚を、ね、なんかこう呼び起こせるのも鎌倉の一つ魅力だなと思ってますし、それがオフサイトの得るものだと思ってるんです。
へえ、うん、オフサイトたるこう環境としてもすごく最適な場所、
う
ん、
そうですね、
なんですね。中でも忽那さん、今コネクティッドバーというバーを展開していると伺ってますけれども、場所が駅前だそうですね。
はい、鎌倉駅西口の、
はい、
もうほんとすぐ目の前で、
すぐ目の前で、はい、金どうですか。
今のところ木金土を営業しております、
はい、夜の時間、
夜の時間帯
です、ね、誰でも行けるんでしょうか。
あ、もちろんです、誰でも、はい、
忽那さんもいらっしゃる。
あ、私も
いらっしゃる時もある
ようにしてます、はい、ほぼいます、
はい、一日店長という存在もいらっしゃるそうですね、はい、これなぜこういった場を作ろうと思われたんでしょう。
鎌倉うどん、今まではやっぱりこう企業単位っていうふうになってたんですけども、やはりもっとこう共通のテーマ、キャリアデザインですとか、まあ、趣味ですとか、まあ、何でもいいんですけども、そういったテーマでその横のつながり、コミュニティをちょっと作りたいなっていうのは、実は以前からそういう構想があったんですね。で、鎌倉の地元の方だけではなくて、まあ、いろんな地域からこう集まってくるような、まあ、そこでまたコネクトして新しい気づき、学び、文化、コミュニティ、まあ、それができたら皆さんにとってもすごく豊かな、ね、こう人生ライフになるのかなっていう、そういう思いで作りました。
すごい楽しい場ですよ。
皆さん常連ですか。
はい、私実は全くお酒飲まないんですけど、はい、それでもとても楽しいです。今おっしゃっていただいたように、オフサイトってどうしても組織単位でやっぱりやることが圧倒的に多いので、うん、一般の人とかね、例えば私みたいに個人で仕事をしてるとか、はい、他にもね個人事業主の方とか、なかなか入ってこれなかったりするんですよ。
はい、
忽那さんのかまこねでは、うん、まあ、一つのテーマでいろんな方々が参加できるので、まあ、個人で参加する方もいれば、本当わざわざもう東京都をまたいで埼玉とか千葉から、もういらっしゃいますよ。
千葉からいらっしゃったりとか、
すごい。
で、やっぱり駅前なので、はい、電車に乗ればすぐ帰れるわけですよ。
確かに確かに、一本でね。
そうそう、だからね、わざわざ来てくださる方も多くて、すごいつながり、それこそかまこねです。
本当にコネクト、うん、つながりを作り出している場所なんですね。
本当にそこででして、
はい、
まあ、今までは組織単位、チーム単位でやりましたと、うんうん、今後は木を超えた、まあ、さっきは鎌倉では地域を超えてますし、まあ、テーマ別に、うん、まあ、いろんな方が集まれる、
はい、業界業種も超えて、
で今度はその、まあ、企業でも同じような立場の方々を横並び、例えばエグゼクティブの方々、うん、CXO の方ですとか、うん、例えば管理職の方、まあ、いろいろありますよね、営業系とかマーケティング系とか、いろんなの人事系とかもあるんですけども、女性キャリア、
うん、
女性キャリアをどう盛り上げていくかっていう、すでに成功されている方、まあ、かよさんの周りいっぱいいらっしゃると思うんですけども、そういった方々が次世代の若手のリーダーに、やはり、ね、お子さん産んでも、ね、育児 しながらもやっぱりキャリア形成していく、ちゃんとスキルアップもできていく、そういったようなその励ましの場になるようなちょっとイベントとか機会を作っていきたいと思ってるんですね。でそこはあの皆さんで助けましょうっていうね、なんかあの今までは個人で、ね、頑張んなきゃいけないとか、はい、一つの家庭で頑張んなきゃいけないっていうのを地域で支えるとか、もっとこうねみんなで支えていく、結構暇な おじさんとか私の周りに私も含めてちょっとこうね人のためになりたいみたいなおじさんもいらっしゃるので、なんかそういった方々が支援に回っていくっていう、ね、はいはいはいはい、なんかそんなそのきっかけを作りたいっていうのが
素敵な循環、
はい、チャレンジです。
素敵。
ここまでこう働いてるとか動くとか活動することを楽しんでおられる大人の男性もいないかなと思うんですが、うん、この心豊かに働いていられる秘訣って忽那さん何なんですか？
まあ、とにかく楽しむですね周りを巻き込んで楽しむ、ウィンドサーフィン、マリンスポーツもそうですし、うんうん、夜飲んだりするのもそうですし、あと仕事もそうですよね、うん、あとはやはり健康ですかね。体調崩してしまうと急にこう何でしょう、負のスパイラルになっていくので、
そうですね、や
はりこれみんなで健康注意を呼びかけていこうよ、うん、という年になったっていうのもあるんですけど
そういうお年頃ですからね、私たちも
ですが、やはりね、運動したり健康、そこら辺 の共有とかね、まあ、先ほどあれですけど学びも必要ですしね、はい、まあ、そこでしょうね。やはりでも鎌倉にいる限りはなんかもういるだけで健康っていう気もしますけど、まあ、でもね、油断しないっていうことですよね、健康もね。
油断しないか。
ここはやっぱり最近気をつけてますね。歩いたりとか、ストレッチやったりとか、
あ、そうなんですね、
ヨガ行ったりとか。
あ、
そうなん、似合わない感じですけどね、
はい、意識的に体を動かしてらっしゃるんです、はい、とはいえしんどいことってありません？経営者ですし、しんどいことってありません？
しんどいことありますね。
ありますよね、はい、そういう時どうされるんですか？
そういう時は、はい、まだ解決策はないんですけどこの間教えてもらったのは、はい、やっぱりマインドフルネスで教えてもらった瞑想ですね。
あ、やはり違います。
もう、ね、マルチタスクはダメだとかね、もう頭の中が美人なのは、ね、ダメだと、やはりその呼吸とその脳をしっかりと連動させて、こう空っぽにする時間、そういう習慣をつけなきゃいけないというのを学び始めまして。
なるほど。
でちょっと毎日じゃないんですけど、本当疲れてる時は朝風呂入るようにしてるんですよね。
へ
え。朝風呂入ってそれこそちょっとこう脳を空っぽにするような呼吸法でこうやると、はい、うん、なんかすごく落ち着く、リラックスできると。
はい、
ちょっとマグロのように泳ぎ、ま、こう回るのはちょっとなかなか抑えることもできないことも多いのでやっぱりちょっと朝一旦浴槽、これ以上出れない浴槽に入って、うんうん、体温めて。
そうか、マグロって浴槽に入れると止まるんだ。だって
もうそれ以上動き回れないですよね。
うん、そうか、はい、
残念ながら
枠外しちゃうと風のようにどこ
か
で
飛んでちゃうもんね。
すごいね、最近一番お風呂がこう、ね、いやそうですね、ちょっとやはりきつくなったら
お風呂に入る
とか。そうですね、まあまあそういうなんか大した小僧じゃないんですけど、そういう習慣づけをやっぱりしないと、多分もうビジーだとダメなのかなっていう。
加藤さん、でもやっぱり素晴らしいなと思ったのは、うん、この身体的なアプローチによって心もちゃんと調律をしているっていうのは素晴らしいですね、うんうん、い
や本当ですよね、うん、自分自身が何をしたら一旦リセットできるのかとか、はいは
い、知ってらっしゃる。
そう、これストレス対処っていう EQ の中でも言うんですが、まあ、ストレスとか自分に負荷がかかるときにどんなことをしたら自分自身はそれを対応できるのか、ちゃんと持ってるっていうのは、お風呂に入るっていう ね、マグロが動き回らないように、
うん、アクションってことですね、
うん、ちゃんとその行動を取ってるっていうのは素晴らしいですよね、うん、
へ、聞いてくださってる方もね、うん、ぜひ自分の心が落ち込んだ時にどういうアクションをしたら元気になれるのか、うん、KT ペリを聞くとか ね、
そうね、
そうですね、
何か一つでもアクションを手に入れてほしいですね。さあ、この後は悩める30代女子 EQ プラスラボナビゲーターのハトコちゃんが EQ マスターハトバーに自分なりの豊かさを学ぶコーナー、ハトコの部屋、お送りいたします。
皆さんおはようございます、ハトコです。 How do you feel? ご機嫌いかがですか？今日も EQ オウンドメディア EQ プラスラボのナビゲーターを務める私ハトこと EQ マスターのハトバーでこちらのコーナーをお送りいたします。今日は子育て中のママさんから感情に任せて叱ってしまうことがあってその後罪悪感を引きずってしまって悩んでいるというご相談だよ。もうママさんの気持ちが分かりすぎて今すぐにでもハグしてあげたい気分だよ。子育てで悩んでいる親御さんたちは多いね。今日の話で少しでも気持ちが軽くなってくれるといいんじゃが。そうだね、子供も泣いてるけど私も心で泣いてた。そんな姿を見てる旦那さんも苦痛だったみたい。そんな時期もあったね。 EQ を学んだことで自分も子供も完璧じゃないしお互いに気持ちを聞かないとわからないってことに気づけたんだね。そう、お母さんたるものこうありたいとか自分で呪縛をかけて苦しんでいたんだ。でも初めての子育てで手探りだったし子供の気持ちだって分かっているつもりでいたけど全然分かってなかったんだ。自分の感情だって表現するのが難しいこともある。子供の気持ちを分かろうと寄り添うことは大事だがやっぱり本人に聞くのが大事じゃ。うん、本当にその通り。子供にどう思ってるの、お母さんはこう感じてるんだけど思ってること教えてって素直に言うようにしたんだ。宿題をやっていない時とかはお母さんは宿題がもう終わってるから遊んでると思ってたけどできていない理由があるのかな、今こうして宿題が溜まっちゃってるのはどう思うって感じで気持ちを伝えてもらうような声掛けに変えていったの。最初は子供も大人も感情を言葉にするのは難しい。本当にその通りで私が使ってる感情の言葉ってこんなに乏しいのかって反省したよ。だから自分から伝える言葉を変えていくと爆発しそうだった怒りが時間が経って落ち着いたり娘も自分が伝えたいことを一生懸命言ってくれるようになったんだ。
そうやって家庭で感情をベースに子育てをするっていうのは親にとっても子供にとっても EQ が鍛えられて良い環境になっていくんだね。感情を伝えられる子供が増えていくことで学校でも過ごしやすい子供たちが増えるかもしれないな。
相談してくれたママさんが EQ をお子さんと一緒に実践して心穏やかに過ごせる時間が増えることを願っています。
心の声に耳を傾けて
土曜朝鎌倉 FM からお送りしてきました How do you feel? そろそろエンディングの時間です。忽那さん、本日いかがでしたでしょうか、は
い、いやー、なんか自分で話しながらこの場所で、うん、結構楽しませていただいてしまいましたちょっとフリートークがこんなに楽しいものは思いませんでした
普段からフリートークたくさんしてらっしゃる気がしますけどね。なんかねマイクの前だと頭の使い方ちょっと変わりますし、うん、反省振り返りましたかね。
そうですね、対面のあかりさんともこういう話で盛り上がるのも、
はい、いや楽しかった。
なんか自分をまとめてるようでもありますし、うん、まあ、この話の中でもちょっと影響与えられたらいいなとかですね。
いや
も
うたくさん学びました。
そういうすいません、そんなことしか言えませんが、
はい、
率直な感想でございます。
出会いに感謝いたします。ありがとうございます。
こちらこそ感謝でございます。
坂谷さん、最後になります、心豊かに生きていくための今日のキーワードお願いいたします。
いや、ありがとうございます。本当にこの場自体が、うん、今日コネクト、つながりを楽しみましたよね。
本当だ。
そうだから、つながり、コネクトを楽しむっていうのが今日の私キーワードだなと思いながら、またつながってよかったなって思いました、
ね、最高です。コネクト、うん、大事なキーワードです ね。忽那さんの今後の挑戦もここ鎌倉でどんどんどんどん広がっていくこと大変楽しみにしております、はい、どうぞよろしくお願いします。さあ、この番組ではリスナーの皆様からメッセージお待ちしています。鎌倉 FM ウェブサイトのメッセージフォームから番組名 How do you feel? と明記の上ぜひお送りください。メッセージくださった方の中から毎月1名様にイケてるかよさんの著書感情マネジメント、こちらの本プレゼントさせていただきます。ご希望の方は住所氏名を忘れずにご入力ください。また当選者の発表は発送をもって返させていただきます。この番組のアーカイブ、 ポッドキャストで聞くことができます。 Spotify 公式ウェブサイトから How do you feel で検索、こちらもぜひご愛聴ください。さあ最後になりますが、忽那さん、リスナーの皆様にぜひ一言温かなメッセージいただけないでしょうか。お願いします。
はい、ぜひ皆さん鎌倉にお越しいただいて、エンジョイやハッピーライフですね、これをテーマに一緒に皆さんでつながって気づきと学びを得て、楽しい人生のきっかけをつかんでいっていただければと思います。鎌倉の駅前の西口でお待ちしております。
私も待ってます
みんなでコネクトしましょう。ありがとうございました、はい、今週のゲストは株式会社カナクラウド代表取締役忽那俊明さんでした。忽那さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
コメンテーターイケてるかやさん、次回もどうぞよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
ここまではアイズプラスプレゼンツ How do you feel をお届けしました。また次回お会いいたしましょう。